信春、14歳の時のことだ。エブシを目指して修行に打ち込んでいたものの、どうしても仏の顔が描けなかった。師匠の胸清や先達の絵を真似てみても、似て非なるものしかできなかった。上手に描こうという意識が先走って、仏の顔に魂が入らないのである。焦らなくていい。無心になれば、仏様が手を貸してくださる。宗清はかばってくれたが、信春は何としてでもいい絵を描こうと、仏をねじ伏せんばかりの勢いで修行を続けた。そうして、完全に行き詰まったのである。画帳を前にすると頭痛と吐き気がする。筆を持っても腕に力が入らない。満身の力を込めて線を引こうとしても腕が石になったように動かなかった。信春は絶望に打ちのめされ、自分を許せなくなった。戦場では弱い兵から死ぬ、生き延びたければ強くなれ。幼い頃から実の父や兄にそう教えられ、武術を叩き込まれたものだが、自分は絵師の世界では弱い兵だと思い知った。ならば自害するしかないと夕方家を抜け出した。七尾湾が一望に見渡せる景勝の岩場がある。時々絵を描きに来た馴染み深い場所である。ここから海に飛び込んで一切にケリをつけようと思った。ちょうど海が残照に赤く染まっていた。もう一歩踏み出せば楽になれると思ったが、今度は足が動かなかった。恐怖に体がすくんだわけではない。見えない手に抱き止められたよう、身動きできなかった。信春は岩の上にへたり込み、暮れてゆく海を眺めた。松が黒い影となって砂浜沿いに焦然と並び、この世の戦いに敗れた弱い兵のように見えた。日が暮れたが、今さら長谷川家に戻ることはできなかった。奥村家にはなおさら戻れない。途方に暮れながら空腹ばかりが募っていた。思えば朝から何にも食べていない。死ぬ気がなくなった途端、育ち盛りの体は切々と空腹を訴え始めたのだった。夜は次第に更けていく。あいにく空は厚い雲に覆われ、辺りは漆黒の闇である。岩場に波が打ち寄せるたびに足元が揺れるような気がする。背後の山から時折獣のうなり声や小勢を揺らして飛び立つ鳥の羽音が聞こえてくる。信春は次第に心細くなる。だが明かりがないので動くこともできない。さっきまでとは打って変わって足を滑らせて落ちるのが怖くなった。仕方なく膝頭を抱いて座ったまま夜が明けるのを、己の愚かさに打ちのめされ、うなだれたままじっとしている。その時、明かりを持って近づいてくる者がいた。静子が下女を連れて探しに来たのである。宗清たちも手分けして探しに出たが、静子は信春がここに絵を描きに来ていたことを知っていて、下女に頼んで同行してもらったのだった。
お腹すいたでしょう。これ。
何も聞かずに竹の皮に包んだおにぎりを差し出した。まだ七つか八つの娘が母親のように優しい気遣いをしてくれた。信春はぬくみの残るおにぎりを頬張りながら声を押し殺して泣いた。泣きながらおにぎりをむさぼり食って、食べ終わった時には気が済んでいた。 胸の中に膨れ上がっていた書けない辛さや自分への怒りがいつの間にか消え失せていた。その夜は下女の家に泊まり、翌日宗清に詫びを入れた。宗清は何事もなかったように迎え、絵師の面構えになってきたと褒めてくれた。信春はその言葉に背中を押され、仕事場に入って仏の顔に取り組んだ。すると何の気負いもなくすんなりと書けた。書くというより仏が身の内から出てくる感じだった。しかも顔立ちが静子にそっくりだった。意図したわけでもないのに自然とそんな風になる。そのことに抵抗を感じることもなく、これが自分の仏様だと思った。以来信春は同じ仏を描き続けている。如来も天女も岸母神もみんな同じ顔になってしまうが、それではダメだと思ったことは一度もなかった。